ボーゴレの話、今回はレディースチームのゴールキーパー大宮司選手へのインタビューということで、
はい、
先日行われましたホームゲームの後にね、徳ちゃん聞いてきてくれました。
そうですね、21日に、はい、維新100年記念公演ラグビーサッカー場で行われました、
はい、
ヤマトシルフィードとの一戦ですね、
うん、
まあ、チームは0対0で、まあ敗れ、ごめんなさい、引き分けとなったんですけれども、はい、もうこの無失点というのがね、やっぱりこのヤマトシルフィードの圧力っていうのをこう退け続けて、しっかり無失点で終えて勝ち点1というのは価値のある、まあ、そういったね、1だったのかなというふうにも思います。で、はい、そんな中で本当ビッグセーブもあって、で、後ろの広いスペースをその勇気を持って飛び出していくプレーがあったりっていう、ゴールキーパーの大宮司選手に話を聞いてきたんですけれども、はい、あの大宮司選手はその開幕戦はね、あの出場して、そしてまあ去年のその、なでしこ2部へ上がるという、うん、まあ、そういったそのチームをしっかりと後ろからもう守り続けてきた、うんうんうん、そういった選手だったんですけれども、はい、なかなか今シーズンに入って出場機会を得ることがなかなかできなかったんですよね、うん、まあ、そんな中でようやく掴んだチャンス、うん、
はい、
本当にこう彼女自身もそのしっかりとこう思いを持って臨んだ一戦でした、
はい、
まあ、そういったことが少し伝わるかなと思います、
はい、
では大宮司春奈選手へのインタビューです。どうぞ。まずは試合お疲れ様でした。0対0のスコアレスドローという結果になりましたけれども、試合を振り返っていかがですか？
0-0という結果でちょっと悔しいですけど、まあ、キーパーとしては0で抑えてたんで、うん、悔しいです。でもやっぱ悔しいです。すみません。
いやいや、でも、まあね、前節それこそ、まあ、3失点をしてからの、まあ、この試合ということになりました。チームではどんな準備をしてきたんですか？
まずはもう失点ゼロというところで、足を止めないところを意識してチーム全員で1週間準備してきました。
あのかなり苦しい、まあ、ゲームだったかなというふうにも思うんですが、その、まあ、ピンチの場面を大宮司選手がしっかりと抑える場面が本当に光ったと思います。え、今日はどんな思いでプレーをしていましたか？
まあ、久々のスタメンだったんで気合はすごい入ってて、まあ、とにかく自分が止めれば負けることはないんで、死んでもいいと思ってたんで、自分はもう死ぬ気で守ろうと、レノファのゴールを守ろうと頑張りました。
その気持ちがもう本当に伝わってきました。まあ、シュートストップの場面以外でも勇気のあるプレー、もう本当にこう相手の抜け出しに対してこう飛び出していく場面、もう本当にこうこちらが力をもらうようだ、もうそんなプレーがありましたね。
ありがとうございます。もう止めてやるって気持ちで突っ込みました。
うん、あの時は本当にこうもうそれこそこう試合後のもう死闘の後みたいなものがもう今こう目で見てわかるんですけれども、あのどんなそのまあ意識でその広いスペースっていうところをこう守ろうとしていましたか？
まあ、一人だけじゃ守れないんで、チーム全員で守備の意識持ちながら、まあ、攻撃にも力出せるように、まずはいい守備からいい攻撃が生まれるんで、ボールに強く行ったりとか当たり前のことですけど、声を切らさずにチーム全員で守りました。
ご自身にフォーカスをすると、まあ、久々のこうスターティングメンバーということもありましたけれども、スタメンで行くぞというふうに言われた時はどういった思いでしたか？
もう自分はもう準備してたんでやっと来たとか感じです。
いやでも本当ね、あの大宮司選手のそのピッチでのプレーを待っていたサポーターも本当たくさんいたと思います。そして今日は400人を超えるサポーターの皆さんが来てくださいました。どうですかこの光景？
最高です
ねえ、まあ、本当ね、できればやはり勝ちたい、試合だったとは思いますけれども、次が、まあ、中断期間前のラストのゲーム、はい、アウェイでの試合ということになります。どんな準備をして臨みたいですか？
まあ、チーム全員で勝つために、勝ち点3を取るために、まあ、攻撃もそうですけど、やっぱ守備からいい準備してで、いい攻撃につなげれるように、無失点っていうのを意識して頑張っていきたいです。
あの、まあ、得点を取るというところでいくと、大宮司選手のこうプレーをこう見ているとやっぱりこう飛距離のあるロングキックもそうですし、あとはその後ろからビルドアップをするときはこうしっかりとポジショニングも意識をされていると見えてくるんですけれども、攻撃の部分ではゴールキーパーとしてはどういったことをこう声かけをしながらご自身のプレー意識してますか？
まあ、相手の、まあ、毎回違うんですけど、それに合わせてどこが空いてるかとかを、まあ、監督の指示聞きながらとか、試合の流れ見ながら ロートしてます
じゃあ最後になりますけれども、ラジオを聞きの皆さん、今日来てくださったサポーターの皆さんに最後メッセージいただいてもいいですか。
はい、いつもレノファレディースを応援していただいてありがとうございます。今日は勝てなかったですが、切り替えて次節に向けてチーム一丸となって頑張るので、今後も応援よろしくお願いします。
はい、北海道出身の30歳、96年生まれ、
はい、
ね、ニックネームは大ちゃんという大宮寺選手のインタビューをお聞きいただきました。
はい、開幕から4試合スタメンで出場、はい、そこからなかなかねチャンスが得られなくてっていうところだったんですけれど、うん、あの大宮寺選手って背番号が21番なんですけれども、
はい、
あのレノファにいた、うん、もうレジェンドと言っていいと思いますけれども、関健太郎選手、ね、は
い、なんか憧れの選手ってホームページ書いてあった、
ね、21番だったんですよ、うん、関さんがね、うん、でその番号を背負っているっていうところ、
うん、なるそういうことか
なんですよ ね。いや本当にすごく明るくてい
い子よ、ね、
なんですよ、うん、
まあ、ゴールキーパー今3人ウェブサイトの方には載ってるんだけれども、はい、うん、やっぱりゴールキーパーの仕事って他のフィールドの選手とはちょっと違う、まあ、だいぶ違うじゃないですか。
そうですね、
うん、
で
その中で自分の存在感をちゃんと見せて、うん、でレギュラーとして出続けるっていうのは、今回は負けちゃった、引き分けたけどやっぱりスコアレスでしょ。
そう、
クリーンシートっていうところは一つ自分のプライドを持って成し遂げたい目標の一つだと思うから、うん、前の試合ではそれがちゃんとできてるわけですもんね。
そう、うん、その一つ前の試合が3失点でチームは敗れてて、
そうね、
3失点
だったからね、
まあ、そこからやっぱりこう守備の意識っていうものをこうしっかりと、うん、もちろんもともと守備の意識はあったとは思うんですけれども、うん、プラスアルファでしっかり準備をしてきての無失点っていう、そこも大きいですよね。
そうね、うん、ここからの、まあ、ちょっと中断期間にも入るんだけれども、次の試合をやった後が中断期間に入るのかな、はい、
そうです。
まあ、徳ちゃんさっき言ってたけど、うん、多分大事な試合になると思うんで、
そうですね、
さえその中断期間の前の一戦っていうのは、
はい、
ここは取っときたいですよね。
そうですね、アウェーで、うん、6月28日日曜日、はい、FC 富士桜山梨と対戦した後は、うん、次がもう8月29日まで空くんですが、はいはいはい、およそ2ヶ月空きますからね、うんうん、でそこで、小野さんサッカーパークで、JFA アカデミー福島とのホーム戦で再開をするわけですけれども ね、
う
ん、ですのでまずはここをしっかりと勝って勝ち点3を積み上げた状態で、はい、中断期間に入りたいところですね。
そうですね、はい、まあ、12チームあって、全体12チームあって今6位ちょうど真ん中あたりというところですけど、
うん、
浮上したいですよね。
浮上したい、
やっぱり、
ね、やっぱり上がりたいし、うん、
あ、そうですね、
うん、一部に上がりたいし、やっぱりそこらはねしか狙ってもらいたいです ね。
中断期間もしよかったらね、
はい、
スタジオとかにもね、
そうですね、
選手に来ていただければと
思います。聞いてみよう
ぜひぜひよろしくお願いします
そうですね、でそれって、まあ、女子の、はい、まあ、レノファレディスが中断するんですけれど、はい、それとこう入れ替わりのような形で今度は男子、
本当ですよ、
J3 リーグの方ですね、トップチームの方のシーズンがスタートします。6月28日に新体制発表会が行われて、はい、で29日から始動ということになります、
は
い、
そうね、スケジュール出てましたね、
出てます、ね、はい、
もう開幕戦の日程って
オアですね、まだ ね、
7
月1日に、うん、分かるんじゃないですか、
はいはいはい、
気になって
ね、
はい、もうもやもやもやしてますけど、
はい、ということで折に触れいろんな角度からね、レノファ山口を応援するというテーマに沿ってインタビューもお届けしていきます、はい、今回はですね、うん、レノファレディースのゴールキーパー大宮寺春奈選手にお話を伺いました。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。